ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、奥のテーブルのお客さんにドリンク追加ね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと広島県在住の日本画家で飯南町カフェ&ギャラリー金屋のアートディレクター山浦めぐみさんと飯南町の絵本作家影山真紀さんですね。
出すことができて、後になってみると、
ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。
植物の、
ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
山浦さん、広島在住って言われたんですが、はい、なんで飯南町なんですか？
あのですね、もともと主人がですね、この飯南町の、出身でなので、こちらに来るようになってっていう感じですね。
影山さんは飯南町なんで、
もともと地元こっちで、学生の時に東京にいたんですけど、また戻ってきた。で、戻ってきたのは、絵本を最初ちょっと描いてる時に、それまでは結構想像の世界でいろんな絵を描いてて、絵本ってこう何場面もあるんで、どうしても場面によってこういろんな草木が必要だったりするんですけど、でそれまではすごく想像でイメージ的なイラスト的な花とか木だけをこう描いてたんですけど、ちょうど原画の制作を実家に帰って3ヶ月だけやった時に、家の周りがすごく自然がいっぱいで、ふとなんかそういう家の周りの草花に目が止まって、でも全然こう名前がわからなくて、考えてみたらなんか自分はあんまりそういう花の名前とか草木とかも知らないんだけど、なんかイメージだけでこうイラストの中に描いちゃってる自分を、ふとちょっと思って、で環境を変えようかなと思って、最初はそんなきっかけで帰りました。
山浦さんは飯南町に初めて来て、最初に思った印象ってどうでしたか？
最初は、なんか食べるの好きなんでなんですけどとにかくね、お魚が美味しいっていうのにすごい感動しました。広島ももちろん瀬戸内の、海があるので、お魚は割とこう取れるところではあるんですけど、浜田のね、すごく新鮮なお魚が取れる、それがこう直送されて、もう近所のスーパーでこんな新鮮な魚買えるのっていうレベルで、本当に最初それはすごい驚いて、お野菜も美味しいし、なんか食べ物が美味しいなっていうのはすごく感動しました。
影山さんはこう今山浦さんの話聞いてどう思いますか？
私もやっぱり特に野菜とかすごい新鮮だから、本当に帰ってきた時に、なんか菜の花ってあるじゃないですか、なんか正直なんかあんまり東京にいた時にその菜の花を美味しいと思ったことが全然なかったんですけど、なんかちょうど家に帰った時に野良梅でなんかボンって生えてるんですよ、株の花がとか、なんか畑で作ってる株とか大根とかが終わった後になんかニョキニョキ出てる、あれをなんかちょっと茹でて食べた時になんかすっごい美味しくって、なんかそれはすごいびっくりだったのはなんか覚えてて、だからなんか新鮮っていうか、新鮮なのかな、やっぱり。
いや本当にね、なんかそうそう、一個一個のなんか野菜とかも本当になんか、そういう野草とか山草とかね、そういったのもだし、味が違うなっての思いましたね、すごくね。
影山さん、飯南町に住んでみて、山浦さんはこう、行ったり来たりされてて、飯南町の良さ、ここすごくいいな、大好きだなっていうところ、どんなところですか？
ああ、そうですね、私はその、2018年から19年までちょっと仕事の関係でドイツに行ってたんですね。でその後広島にもともとその前は住んでたんですけど、そのまた広島に帰らずにちょっと制作スペースを借りるとかいろんなことを考えた時に、島根がいいかなということで、主人の実家がある、この飯南町にとりあえず一旦帰ってこようということになって、で結局1年半ぐらいここに住んでたんですよね、その後ね。 でそのまま実はそのすぐ出産したんですね。なので飯南町で、まあ、子供を生まれたんですけど、まあ、それで本当に、ね、思ったのはやっぱその飯南町ってすごくその子育てとか若い学生さんとかその若い子たちの教育ですよねにすごく力を、まあ、行政が入れていて、これはすごい素晴らしいことで、その特にそのこの子育てですよね そのバックアップが本当にすごくこう丁寧に細やかで、本当おむつとかお尻拭きとか本当に普段そのどうしても日用品で買わなきゃいけないようなものっていうのを町が支給してくれるんですよね。
すごくありがたい。
でそれを本当支給してくださって、まあ、それがすごい最初ありがたくて、いやなんかいい町だなと思ってでもなんか保育所なんかもねすごいアットホームだし、なんか本当いい町だなと思いました。
影山さんが思う飯南町のいいところってどこですか？
やっぱみんなよくお互いのお家のことを知ってるので結構気にかけてもらうことが多かったりして、なんかうちの周りのお家って結構こうすごく綺麗な、草もすっごく生えてなくて綺麗な感じに刈られてるんですけど、うちはちょっと追いついてなくてちょっとこう草がボーボーだったり竹やぶが結構迫ってきたりしてるようなお家なんですけど、結構隣の方がいろいろちょっとバーッと刈ってくださったりしてすごいありがたいです。なんかそれであと野菜とかね、あと育ててるお花とかも結構持ってきてくださるんですよね、毎年みんななんかお互いに、
うんですよね、
ああいうのもなんかそうね、あったかいなと思って。
野菜買わなくていいですからね夏とかね、本当に本当にね季節ごとにいろいろいただけて、私たちなんて全然野菜作ってないのにもらうばっかりで申し訳ないなって思ったんですけど
影山さんは今絵本を出版しておられますけど、その自分の作品ですよね、飯南町が舞台になってたりとかしてますか？
最初出した絵本はちょっと架空の舞台って感じだったんですけど、こっちに帰ってきてから出した絵本は自宅周りをちょっとモデルにしてて、それも草刈りの話なんですけど結局なんか結構アマガエルが家の中に入ってくるんですよね。でいつ頃からかちょっとその野草とアマガエルっていうのをなんかセットでイラストに描くようになってて、でそのカエルをちょっと主人公にしたお話にしたいなっていうのをちょっと思いながら、まあ、ちょっとなかなかまあ持ち込みしてもすぐには出なくて、ちょっとまあ家に帰ってからちょっと7年ぐらいはかかったんですけど、なんかお話出すことができて、後になってみるとやっぱりなんかそういうなんか植物の移り変わりとかそういうことがやっぱり書きたかったのかなって、なんかその時はちょっとまあそのカエルちゃんたちのお話をいろいろ考えたりいろんなことはしてたんですけど、今はちょっとどっちかというと題材が少し身近なところから得るような感じです。
ハートフルデイズ。さて皆さん、日本画家で飯南町カフェ&ギャラリー金屋のアートディレクター山浦めぐみさんと、飯南町の絵本作家影山真紀さんのお話、まだまだ続いていますよ。
山浦さんがカフェ&ギャラリー金屋をまず始めたきっかけって何だったんですか？
そうですね、まあ、私が始めたわけじゃないんですけど、私の主人の母がですね、もともとちょっとこういうお店に興味があって、といっても飲食店関係者ではなくて長年看護師をやってたんですけどですね、まあ、なんか昔からそのどうも子ども食堂に興味があったようで、で、まあ、かつですね地域のそのまあ地元のね中高生さんが行くような、まあ、塾のですね、行き帰りのこう様子を見ていた時に、まあ、結構その若い子たちが外でカップ麺食べて急いで塾行くとかっていうのをたびたび見ていて、まあ、考えてみたらそういう子どもたちがご飯を食べる場所が、まあ、全然ないっていうので、なんかそういった子どもたちがこう体にいいもの栄養のあるようなものをしっかりこう食べれるような場所がどこかあればいいのになってずっと思っていて、まあ、それをなんとなくこうそういうのができたらいいなって漠然とずっと思いながら、まあ、生きてきていたんだけれど、そこに来てその私たち夫婦ですね、ちょうどドイツから帰ってきて飯南町に住んでいる頃に、今 カフェ&ギャラリーカネアを、まあ、やっている旧塩屋旅館、あの築100年のですね、あの旅館 の、 あの物件がですね、ちょっと売りに出されていて、まあですね、で、まあ、そこをあの母の友人がですね、あのご紹介くださって、であの見てみたら、まあ、すごくいい建物だし、で、まあ、院南町の中でもすごく人の行き交う場所、あの公共の施設とか郵便局とかですね、割とこういろんなところにアクセスのいい通りに面した場所だし、何か この場所自体がすごくそのいい建物なので、なんかこのまま廃れてしまうのはもったいないなと思ったっていうことと、さっき言ったようなことをなんとなくやりたいなとずっと思ってきたところに、もしかしたらこの場所であればできるんじゃないかっていうふうに漠然と考えたようなんですよね。でそのタイミングで、まあ私たち夫婦もちょうどいて、そういう相談を受けて、で、まあ、いいんじゃない、やってみたらいいんじゃないって私たちは言って、まあ、それやってみたらいいったって本当に素人で、あのうまくいくかなんかわからないし、どういうふうにやるかなんてわからないし、まあ、普通だったら逆に止めるんでしょうねそんなやめときなよみたいなって思うんだと思うんですけど、やりたいならやったらいいじゃんって、ね、やりたいけどやらずに終わるぐらいだったらやったらいいじゃんって、でまあ、どうせやるんだったらそのちゃんといいものを作った方がいいんじゃないっていう話になって、で、まあ、カフェをやろうかとか言って、で、まあ、ただ単純にこうなんとなくお茶出すとこじゃなくて、まあ、外からも人が来るし、地域の方もみんなが集まれるような、で、まあ、それでいて何かこう、ね、人の輪ができるようなっていうところをちゃんと作んなきゃいけないし、でちゃんと作ろうと思うと、まあ、当然ですけどデザインであるとかコンセプトであるとか、まあ、そういうのをきちっとやっていかないと、まあ、永続的に人は来ないだろうっていう、まあ、どうしても田舎なので、あの、ね、ちょっとなんとなくなものを作っても、まあ、すぐダメになっちゃうだろうねということで、まあ、とにかくいいものを作ろうっていうふうに私たち夫婦とか、まあ、主人の姉であるとか、まあ、家族でですね、とにかくこうなんかいいものをじゃあ作ろうかっていう話になって、まあ、みんなでこう作り上げるっていう話になったっていうところですね。
カフェだけじゃなくてギャラリーもあるっていうのがまたなんか新しいなって思いますね。
そうですね、なんかなかなかギャラリー、そもそもギャラリーって何っていうところから始まって、最初ギャラリーってお金いるんですかとかよく言われてたりするんですけどあの、まあ、なかなかこう地域地方の方こう、まあね、こういうところだと、まずギャラリーっていうものがまずないし、かといって、まあ、よくその古民家のカフェにちょっと展示してるっていうギャラリースペースっていうのは、まあ、時々あるんですけど、まあ、どうせ作るんだったらそういうんじゃなくて、さっきも言ったように、まあ、そのどうせならいろんな人が来てほしい、長くずっとその場所がこう栄えていくようなこう引き金になってくれるような場所をやっぱ作らないと意味がないなと思ったので、本当にあの東京の六本木にあるような、あのホワイトキューブって言われてる本当にあのコンテンポラリーのギャラリーっていうのを持ってきたって言ってもおかしくないレベルのものをちゃんと作ろうっていうふうに思ったんですよね。
影山さんは金屋さんに何回か行ったことありますか？
はい、最初の頃はあのなかなかお忙しいかなと思って 1ヶ月ぐらいしてから予約してきたんですけど、はい、なんかすごい落ち着いて嬉しかったしですし、あのギャラリーもあの真っ白の何にもない空間が絵とかこう作品飾っていくことでこうその時の雰囲気ができる感じっていうのがすごく好きなんですよ。で、あの毎回だからこう雰囲気が変わるっていうか、だからなんかすごくいいなと思って、
これからその自分が作品を作っていくにあたってこう思い描いているものとかあったりしますか？
自分もどっちかというと子供の時結構絵本たくさん読んでて、ただ結構忘れてて、ずっともう子供の頃読んでた本のことって結構忘れてて大人でまたこう絵を勉強し始めた頃からちょっとなんか子供の頃読んだ絵本のこととか題名とかやっぱ覚えてないんですよね。子供の時のなんか絵の場面とかなんかそういう感覚を覚えてるんだけど、なんか再びそうやって昔の絵本とかちょっと探したりして、そうするとなんかすごく忘れてたんだけど、なんか本当あのなんていうのかな、なんか体が覚えてるっていうのか、あのこう絵を見た瞬間なんかバーってなんか戻ってくるんですよね。あのなんかすごく好きだった世界とか、だからなんか、まあ、今のお子さんたちも多 分ちょっとこう時間がかかるっていうか、そのすぐにそれがパンと影響は出ないかもしれんけど、まあ20年とか経ってまたなんかそのふと何かの形づくって、うん、まあ私も全然自然に興味がなかったけど、うん、またこうね、だからそういうことに興味を持つようになったように、やっぱりまあ時間かけてでもなんかそういう触れてもらって、うん、そしてまあ例えば20年30年後にまた、たとえ一旦離れてもやっぱり子供の頃なんか得てたものって多分ずっとなんかこうどこかで残ってるので、なんかそういうことをまたこう思い出してもらいたいというか、なんかそうですね、なんか思ってもらいたいというか、伊南町のことも多分やっぱりなんか自分の生まれ育った場所のことってなんかずっと思ってるどっかでやっぱり ね、みんなその生活とかもあってなかなか簡単にはね、うん、戻ったりってことは難しいと思うんだけど、どっかこう気にかけてるとこってきっとあるし、まあ、今の子供さんたちも、まあ、いろんな今いろんなことを経験 してもらってって思います、
うん、山浦さんはカフェ&ギャラリーカネヤを通してなんかこう思い描いてる未来とかありますか？
ああ、そうですね、さっき言ったようなその通学路の道すがらに、うん、何気なくこうすごくかっこいい絵があったり、もしくはすごくこう優しいイラストがあったり、かと思えばなんかよくわかんないけどなんか焼き物いろいろあるなとか、なんだこの黒光りしてるこのアクセサリーは、あ、漆って言うんだとかなんか普段じゃ全然見る機会がないようなものっていうのがなんかそこにあって、まあ、それが好きでも嫌いでもいいんですけど、なんかあるなっていうので全然十分で、やっぱそういうものがなんかこう常に身近にあって、でその子たちが別にアーティストにならなくてもいいけど、でももしかしたらアーティストになる人もいるかもしれないし、逆にそのそういったものでこう例えばなんかこうファッションにすごく興味を持っていく子がいたり、あの食に興味を持ってそこにこう器とかっていうものがそこにこうどんどん関わっていったり、でそのそばにあるその要するに一緒にやってるカフェの中で食べてたご飯の味とか、そこで使われた食器の色形とかっていうものの美しさっていうものがなんとなくこう記憶の中にそうこう入り込んでいるっていうことが、やっぱりそれこそそのすぐにそれがどうこう影響するってことはないけれど、いつか何かの瞬間にこうその子のこうイメージの源泉になってるというか、なんかそういったものを出会ってほしいなと思ってるんですよね。本当にこの地域に人がこういろいろ集うっていう場所でもあるし、本当に長い目で見たそういう子どもたちの環境づくりっていうので、まあ、実験的に始めてるっていうところで、まあ、それがこう今後10年後20年後といった形でこう影響していくのかっていうのはすごく楽しみで、本当にそれがこう今からこう楽しみにしてることですね。
これからの将来が楽しみですね。
そうですね、はい。
ハートフルデイズいかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた、本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ。この番組は島根県の提供でお送りしました。